はいどうも。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
ワンバンコ。
はい。今日は何日でしたっけ？7月の2日ですね。2日土曜日、はい、夜9時になりましたので、チャンネル桜のスタジオ本社スタジオからですね生放送していきたいと思います。桜寺今日は13回ですね。
13回目。
はいということで今日のお題はこちらでございます。
はい。ででん。
戦国時代から学べ平成の戦国日本の底力ということでね、ちょっと今日は戦国というかねみんな大好きかなという思うんですけれども戦国時代についてちょっとやっていきたいなと思います。はい、今日のお題は私フリアと、はい、
山野車輪と
卑弥呼と
斉藤です。よろしくお願いします。
はいどうも
よろしくお願いします。
はいよろしくお願いします。
はいはい、ちょっといろいろ今日は告知とかも多いということで、はい、巻き巻きでやっていきたいんですけれども、パーソナリティの1週間の、の やってもいいですか？
はい、
いいですか？大丈夫？ヒミコさん大丈夫？大丈夫ですか？別に僕の方は特に1週間なかったんですけども、先日、武蔵野のね、菅直人の地元で、決起集会を やった時に登壇させていただいたんですけれども、なんかそれをですね、家に帰ってタイムシフトを必ず見るんですけれども、はい、その時にそのコメントでね、うん、ホームをロストした人みたいだねっていうコメントを
見髪型的にいいですか？
いや多分全部なんかねそれが今年一番ショックでした。
いやでもなんか気持ちわかるよ。
わかりますか？
ホームをロストした風に見えるっていう気持ちがわかるってことですか？
どっちですか？僕の気持ちがわかるんじゃなくて、
いやホームをそのロストした
言った人の気持ちが、
あそうですか。なんかねホームをその失った人のように見えるというコメントがあって、
まあ、
でそう言われたらねそう見えるんですよね。
まあ、髪型荒ぶってますしね。
はい、いや本当に
髪切ったら、
いや切ったんですよこれでも結構前に。
いやもうざっくりと。
いや僕はもうここまで伸ばすという予定で。すごい伸ばしたらここ今日メッシュを入れて金にと黒。
いやそれは絶対やめた方がいいと思うな。
余計にフォームをロストだよ。
余計ロスト
なるほど。あそれで告知は僕ねちょっとすみません来週の桜井ちょっと多分お休みするかと思うんですけれども、もしかしたらスカイプとかあるかもしれないですけど基本的にはお休みなんですけど、実は僕北海道に行ってまいりますので、実はこれに出るんです。北方領土返還要求現地視察大会というですね大会記念フォーラムっていうのとで、西村先生とかあと勝也さん、斉藤さんちょっとあんまりお嫌いかもしれないですけど、
いや
あそんなことないですか。あと
例の勝也さん、
はいはい、あと僕とかあと吹浦先生という評論家の方とかが根室でやるんですよね。根室の公民館みたいなところでやるんですけども、
北海道行っちゃうんですね。
そうなんですよ。だから飛行機がもし落ちたらこれで僕最後。
あ、飛行機、
はい、
飛行機が乗る、初乗り、
いや初じゃないですよ。まず羽田から札幌まで行って札幌からまた根室まで行くっていうんですよ。
乗り継ぎ。
そうなんですよ。だから生きて帰ってきて4回乗らないといけないと。
そういうことですね。
そう死亡率も4倍になる。だからまあその時に僕が死んだらこれが最後になるので、もうどうかね
この放送をね、
私は、うん、死んだらちょっとよろしくどうぞということで、一応ね衣装とかも書いてるんですけども、
すごい
、ね、猫とかの処分についてとかね、
じゃあ私が
処分したんですか？
親に引き取ってほしいとかね、いろいろ、はい、ということで、もしかしたら来週なんかメールかなんか送りますんで、それちょっと読んでいただいたら、
祝電みたいですね、なんか
祝電、
はい、という感じですね。
はい、はい、
ちゃんと処分って書かれてる、
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ山野先生で、
ちょっと待って、
あ、はいはい、
お茶タイム、
お茶入れてた。
はい、
ここ数週間ちょっと実家帰ってたんですよ。まあ、実家は、ね、九州の方なんですけど、で、まあ、ちょっといろいろと漫画の情報を集めてきまして、
はい、
ちょっとね福岡の某漫画専門学校に行って話を聞いてきたんですよね。そこの学校っていうのは最近話題の進撃の巨人って漫画があって、その作者が学んだ学校なんですよ。で、まあ、なんか壁にいっぱい絵が貼ってあってすごい絵のレベルが高かったんですよね。まあそれで、まあ、その話もちょっとしますけど、ですね、じゃんじゃんじゃんじゃん、
じゃん、
ちょっとアップお願いします。
はい、
おイベントです
ね。イベントやります。永山薫の漫画千本ノック、漫画家って職業としてどうよ、漫画家のキャリアパスの現状と展望っていうイベントで、はい、司会が 漫画評論家の永山かおるさんで、ゲストが私と、トキワ荘プロジェクトの菊池健さん。
こっちこっち。
あ、本当だ。
読む方。
どっちも一緒な
の。まあ一緒なんだけど、こっちの方が大きいから、
ね。そうね、そうね、はい。うん、で、日時が2011年の7月5日ですか、来週の火曜日ですね。うん、それの、夜8時から10時半までで、会場が道楽亭ってとこなんですよ。東京都新宿、新宿2丁目14-5坂上ビル1階。
はい、
で、地図があります。地図映るかな。
まあ、山田先生のツイッターでも告知の方してます、告知してます、
ブログでも載せますよ、はい、後で、
うん、ね、うん、これ新宿、これ何丁目駅だっけ、あ、新宿3丁目駅の近くですね、
はい、
うんうん、ここにでありますんで、うん、ぜひ
いくらですか。
値段は1000円です。
1000円で。
1000円で。
安い。
よろしくお願いします。
ぜひ私お邪魔させて、
あ、はい、お願いします。どうも、はい、どうもす、まあ、そんな感じで、ここでナルマンの物販もします。
はい、物販もありますね。
うん、多分バルト、はい、バルトナインの近くだと思うんですけど。
これね、あの前あの、はいはい、辰巳行ったじゃん。はいはいはい、辰巳のあそこのコンビニの。
あ、僕は分かるけど、
分
かる
人は分かんないよ。はい、
あ、やべえ、
俺、まあ、ちょっと続き話なんですけど、
はい、
その熊本にも行ってきたんですよ、
はい、
そこであの甲子っていうところがあって、そこで荒木市長と会談してきたんですよね。で、まあ、荒木市長っていうのはなんか結構バリバリの自民の人で、
はい、
まあ、その市長はアニメ市長って言われてるんですよ、
うん、
農業とアニメ制作を合体させて若者支援をしようっていうことを言ってる人でですね、
うん、
ね、私の漫画ちょっとアップお願いします。はいはい、これこれこれこれの、ここにちょっとその荒木市長のことを書いてます。これ何ページだろう、ね、
はい、
186ページ、うん、孔子市長、孔子の市長で、あれ何言うんだっけ、
ん、落ち着いて、
う
ん、
あ、そうそうそう、
はい、
これよ、いや
落ち着いてください。
YouTube にちょっと画像がありますんで、はい、ぜひ見ていただけたらと。で、YouTube のタイトルが、荒木市長が漫画に紹介されましたってとこで、うん、まあ、私の写真もちょっと載ってます。ぜひよろしくお願いします。うん、で、あとですね。
はい。
ね、
うん、
日本漫画学会九州交流部会ってとこでも漫画と行政の話とかを聞いてきたんですよ、
うん、
そこで漫画と地域文化とか、あと漫画とミュージアムの市場はどこにあるかとか、そういうような話を、うん、偉い人が、
偉い人、
偉い人、
学者さんですか、
学者さん、一つが、熊大の文学部の民族学部の教授で、
うん、
もう一つが、これは、ま、京都国際漫画ミュージアムとか、北九州市で今、うん、漫画ミュージアムの担当をしている表さんって人、
うん
うん、その人が話されてました。
うん、
うん、で、この間パチンコの会、チャンネル桜のパチンコの会、
討論討論
討論、討論討論、それで討論終わった時に水島社長に国家が漫画産業のために何をやればいいのかって質問されちゃったんですよ、
うん、
で僕ちょっとその時答えられなかったんですよね、うん、
はい、
で、まあ、ちょっとそれで行政とかが何をすればいいのかということをちょっと考えまして、うん、
はい、
まあ、その答えも、火曜日にちょっと言おうかなと、まあ、単純に言うと行政が何をすればいいかっていうと、まあ、信用あるんですよね、行政っていうのは、
うん、
まあ、公務員とかボロクソに言われてますけど、結局人々が信用するのって行政じゃないですか、
うんうん、
まあ、その行政の信用を武器になんか金集めとかそういうのをしてくれれば、なんか、うん、漫画のこといろいろできるかなと思いました。まあ、その後の話はいろいろとちょっと火曜日にしようと思ってます。
新宿2丁目、
新宿2丁目です、
うん、5日火曜日ですね、
5日です、はいはい、
夜8時から
8時から、
うん、ちなみに京都国際漫画ミュージアム の研究の先生が僕のゼミの先生ですから、
うん、
卒論読んでもらいました
。吉村和
真
さん、
吉村先生です、うん、はい、うん、知ってらっしゃったそうですけどね、
うん、
来ないですよね、その先生は、ね、
その先生は来ないよ、
来ないですか、
だって今日ね、はい、漫画学会が高知でやってるんだよ。
あ、そうなんですか、うん、高知は漫画甲子園の、
うん、そうそう、全国で
年に1回のイベントなんですよ、それは。
なんか高知とか、ね、九州とかって結構漫画盛んですよね。
うん、
うん、あと水木先生の
鳥取。まあでも一番は京都が一番だよね。
あ、京都ですね、うん、そうですね、うん、
やっぱその漫画学会は毎年違うところでやるらしくて、うん、今日はあの高知でやるらし、やってるらしいんだけど、
まあ聖火台があるから、
うん、行きたかったけどなと、うん、まあそんな感じです。
はい、
ね、はい、うん、そんな感じです。
そんな感じです。以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。私はですね、いいですか、はい、私言って、いい、はい、今日すんごい言うことをねいっぱい持ってきたんですけど、まず皆さんこれ知ってますかね。これ産経新聞のこっちの方がいいかな。産経新聞、北の拉致容疑者親族の周辺団体に菅首相側が6250万円を献金していた、はい、これ私許せなくてですね。
いつ？
で、これは今日の新聞です。今日の産経新聞なんですけど、でこっちね、この拉致被害者の家族もですね、もうあまりにもおかしいと。で日本の政治家がやることとは思えないと。これ、うん、詳細は、ね、産経新聞とか読んでほしいんですけれども、うん、今日のね、
拉致をしたどういうことですか。
容疑者側に、
拉致実行犯の容疑者親族の、はあはあ、うん、
周辺団体に
じゃあ海外送金したってことですか。
海外送金じゃなくて
日本で朝鮮総連携の人たちにやったということですか。
市民の会って市民の党っていうね、うん、から派生した政治団体ということなんですが、うん、まあ詳細はちょっと
吉祥寺のゴミ子とカンナオと、
はい、ね、でこれ皆さんね、そうですよ、カンガンスって書いてありますけど、今こそ本当にカンナオとが何をしでかしたのかと、鳩山さんが何をしでかしたかと。でちょうどですね、これ見てください、第一桜丸、これがですね、これ何の旗かっていうと、今水島社長尖閣諸島じゃなくて、石垣の方に行ってるんですね。で明日尖閣諸島周辺で漁をすると。明日です、ついに、はい。でこれは支援者の方かな、送ってくれて旗、うんうんうんうん、でそれの写真なんですけど、
漁船の旗
っていうか、うん、そうですね、うん、でこれ本当送ってくださった方とか、あと尖閣諸島に行くための、ね、資金を送金してくださった方、本当ありがとうございますという感じなんですけれども、
多分ね、いよいよですね。
で、これでですね、6月の27日にチャンネル桜の桜プロジェクトで放送したんですけれども、うん、江藤誠一議員っていうね、はい、衆議院議員の方がいらっしゃるんですが、尖閣ビデオの16時間を早送りで、うん、見たそうなんですよ、はい、
あ、ノーカット
ですね。そう、ノーカットで、はい、まあ長いんで、まあ、早送りして、うん、まあ、3時間見たりっていう感じなんですけど、はい、これは、まあ、経緯っていうのはこの参議院予算委員会の筆頭理事だそうなんですね、はい、江藤誠一さんが、はい、でそれの理事会で全員で見たそうなんですよ。で江藤さんがおっしゃるには全て公開して問題ないと、うん、ね、でこうなんか海上保安庁はここを公開したくないというふうに言っていたのが、うん、与那国っていう、ね、海保の船から、うん、漁船へ放水したものと、うん、あと水木っていうのが放水した、うん、ね、これで6人が、飛び乗るところ、海保の職員が、向こうの船に飛び乗るところ、うんうんうんうん、これが、まあ、あまり見られたくないと、うん、手の内バレてしまうからと、うん、はい、でも中国にはもう見られてるので、手の内もバレバレなんですけれども、だから別に特にね、そんな隠す必要ないと。江藤さんは参議院議員でした、失礼いたしました。あ、うん、参議院議員って書いてあるはい、参議院議員ですね、はい、で、これは乗り込む瞬間はあるんですね、
はい、
で、逮捕の映像はやっぱりないそうなんですけど、はあはあ、これをちょっと思い出してほしいんですよ、皆さんにね。地震のこととか、いろいろありますけれども、はいはい、聞こえない？
いや大丈夫、
聞こえる？大丈夫、
もうちょっと近づいてください、
うん、はい、いろいろありますけど、ここで何なんで尖閣諸島を取られてはいけないのかとか、うん、あとは国家って何なのかとか、一色政春さんという戦国38さんが職を閉じて公開しなかったら今日本はどうなっていたか、菅直人はどうな、ね、今もうのさばって てるじゃないですか、こんな状態になっても、うん、だそういうのを思い出してほしいんですよね。で本当に思い出してね、尖閣諸島あの事件は何だったのか、日本国にとってどうだったのかっていうのをもう一度ぜひ、う
ん、まあ、まだ終わってませんし、
ね、まだ終わってないし、まあ、いろいろ動きもあるみたいなので、はい、ぜひね本当に皆さんこのあの怒りをやっぱりね、あの映像を見たんですよ私、これを見て、はい、チャンネルさくらの放送を見て、はい、あの YouTube の映像を見たんですけど、やっぱりまた怒りがふつふつとね湧いてきましたので、本当に皆さんぜひ思い出していただいて、この怒りをね、石木さんは確かに素晴らしい、私2回ほどお会いしたことあるんですよチャンネルさくらでね、でも本当に普通のおじさんなんですよね。でもやっぱりこう国家へのなんだろう意識、日本はこれからどうなっていくのかっていうのをすごいね感じましたね、話の節々からね、はい、なので本当にぜひ考えていただきたいと、忘れないでくださいっていうか、思い出していろいろできることはやってってくださいと思います、はい、っていう熱く語ってしまって申し訳ない。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、じゃあ斉藤さん。
はい、僕の今週の近況なんですが、はい、私事で大変恐縮なんですが、うん、今週の水曜日に祖母が亡くなりましてですね。
あ、そうなんですか。
はい、
で初耳です。
ええ、言ってませんでした。で昨日お通夜で今日告別式終わってこっち来たんですけど。
そうだったんだ。
はい、でね、そのうちの母方の祖母なんですけど、はい、まあ、ちっちゃい頃からいろいろご先祖様のお話とかを聞かされて、まあ、育ったわけですよ、
はい、
でちょうどこの間打ち合わせの時にお話させてもらったんですけど、うちのご先祖はなんか、うん、武田騎馬軍の一員だった、だっていう話を聞いたんですね、
うん、
でそうかそうかと思って、
うん、
でそのまあ農家の時にその新装束でなんかキャハンだったり旅だったりを親族でばあちゃんのご遺体に着せると、で最後にまあ三途の渡し神六文銭の絵の描いたお札をその懐にシュッと入れて、でそれで農家して見送ったんですけど、まあくしくもその六文銭といえば古谷さんもご存知の通りね、真田信繁の
六門線
家紋ですね、
旗印だったわけですね、
うん、
でさらに真田家はその会の武田家とも親密だったわけじゃないですか、
そうですね、
なんでその、まあ、うちのご先祖が、まあ、武田家の臣下だったとしたら、うん、なんかそのね仕入れの旅に出るときにその真田家の家紋の六門線を懐に旅立っていくっていうのがちょっとなんか印象的だったなと思って、で今回その、ね、戦国のテーマで話すにあたって、まあ、ばあちゃんが最後になんかネタを提供してくれたのかなと思って、
なるほど、
ご冥福を、
はい、ありがとうございます。
はい、
あ、そうなんですね、
はい、そんな一週間で
した。はい、
あり
がとうございます。
ありがとうございます。はい、
というような感じでちょっと巻いていきましたけれども、
はい、
早速今日は本題に移ってまいりたいと思います、はい、もう一度お願いいたします。こちら、
はい
はい、
今日ね戦国時代から学べ平成の戦国日本の底力ってね、
ま
さに要は、群雄割拠の戦国のようみたいなね、
そうですよ、
様子を呈してまいりましたけれども、はい、今こそねちょっと戦国についてやりたいなと思っておりますが、なんかアンケートがあるんじゃなかったです。
ちょっと用意しますね。
はいはい、ど
う
ぞ。いろいろありまして、
はい、
まあなんか戦国時代って何っていうような漠然とした話からしましょうか。どうしましょうか。
ぜひお願いします先生。
やっちゃって。
やっちゃって。
斉藤さん どうですか。戦国時代と言いますと、通常は応仁の乱から、
そうですよね、
とは言われておりますけれども、
はい、一般的には、
まあ、大体応仁の乱が1467だったんですかね。はいはい、1467年の、うん、京都の乱を中心きっかけにして、はい、まあその武家政権がある種崩壊していって、
はい、
でその後そのずっと、まあ、戦国時代は続くんですが、
はい、
で信長が登場して大体1560年が桶狭間なので、
はいは
い、そのぐらいから、まあ、皆さんの好きな戦国っていうのはそのぐらいから始まるんですけれども、ね、
はい、
実質上は、その15世紀の、まあ、半ば後ぐらいからすでに戦国
もう予兆は
始まっているんだっていう、大体 だから戦国時代の終わりはじゃあいつなのかっていうのが、はい、 まあ、関ヶ原
1573
年じゃないの。
違います、違います。それ73年はそれはあの姉川の戦いじゃないですかね。
あれ、
あの1601年が関ヶ原ですよね。あ、そう、
1600です、ね、江戸開府が1603です、
うん、だから1600が関ヶ原なので、はい、まあ、大阪夏の陣冬の陣までって言えなくもない
けど、あ、まあ、言えなくもないですけどね。
まあ大体そんなもん、うん、だから140年ぐらいですかね。
そうですね、
まあ伸ばしても150年ぐらい、はい、というのがまあ戦国、はい、と言われておりまして、
はい、
うん、出す、
うん、はい、お願いします。
あ、じゃあアンケートの準備が整ったようなので、
話の腰折っちゃって、はい、戦国時代の皆さんの戦国時代の知識の知識を得た最初のきっかけは、はい、1テレビドラマとかテレビ、はい、ゲーム、2、学校での歴史教育教科書、3、小説漫画その他、4、そもそも知識なし、おは興味なしと。
興味なしっていうのは厳しいですけども、まああの、まあ、この時代やっぱりねみんな好きでして、
はい、
まあ、なんでこのある種戦国時代っていうものが、はい、まあ、これだけ、まああのまあ、好きになった日本人が好きなんだろうっていうね、うん、結構こう団塊の世代の社長とかがよくね戦国時代に例えてこう釈迦を述べたりするじゃないですか。
言いますね。
あ、そういうぐらい結構日本人ってやっぱり戦国となんかこうシンパシーを感じたりするんですけども、そうですね、まあ、ちょっとこの戦国時代とは何かという話にちょっと戻す と、
はい、
そもそもそのまあ、武家政権というのがですね、
はい、
日本に誕生するのが、源頼朝の鎌倉幕府だったわけですね。それはいい国、はい、1192年、
いい国作ろう
鎌倉
幕府。
そうです、そうです。
でそこからまあ日本の武家政権というのがスタートいたしまして、はい、それまでその武士というその武装勢力というのがあんまりこう政治的な、ものにはこう表に出てこなくて、その、うん、いい国の前のいわゆるその平清盛とかあの辺の時代なんですけども、あの辺の時代にはその天皇とか貴族があの武家勢力を使ってその上級の乱とかね、保元平治の乱とかをやってたわけですけれども、まあそれがあのこの武家というのがその日本の表深いに出てきたのが大体12世紀、
はい、
そこからずっとこの室町の足利も武家政権、
そうですね、で、
まあ、その後インターバル多少あの後鳥羽上皇とかありましたけれども、はい、基本的にずっと武家政権だったわけですね。でやっぱりその応仁の乱というのが起こったきっかけというのがその、最初の武家政権の源頼朝の鎌倉幕府というのが、
うん、
かなりこうきちっとしてたんですよね、
システムが。
頼朝はやっぱりかなりカリスマがあって、
うん、
あのまあ、平家を打ち滅ぼしたっていう実績もあるし、まあ、もちろん義経っていう英雄もいたんですけれども、
うん、
最初の武家政権である鎌倉っていうのはかなりこうシステムが整っていたんですが、
どういうシステムだったんですか。
いや、あのいわゆる、まあ、源頼朝から3代でちょっと頼朝の系統終わった後に、うん、執権っていうのが出てきまして、うん、北条家っていうのが出てきまして、まあ、そこでいわゆるあの元寇が起こったわけですよね、
うん、
でまあ、その とは言いながらもその御恩と奉公という関係がありましたし、うん、まあ、御成敗式目とかっていう法律も整備されていたと、うんうん、でかなりこうやる気があったというか、そのかなりこう最初の武家政権なんできちっとしてたんですよ、
うん、
ところが室町時代に入ってから、室町幕府というのはあの連立政権になってしまうんですよね。あの守護、畠山とか山名とか一色とかね、そういうその連合政権になってしまったがゆえにすごくその権力が分散されていて、ちょっとなんか騒動が起こると分裂する様相をはらんでいたんですよ。それがまあ応仁の乱につながってしまうというような、まあすごく対極的に見るとそうなってしまうんですよね、うん、でまあ応仁の乱に突入した戦国なんですが、あの斉藤さんとか なんで日本人がこれだけ戦国に好かれるのかとか何かあります
ね。なんかその、うん、やっぱロマン的なものがやっぱありますよね。まあ、
ロマンは国取りのロマンってことですか。
そう、ね、まあ、それもそうですけど、うん、やっぱりその武将のね生き様だったり、うん、その例えばその勇猛果敢さであったり、
うん、
その地元郷土愛もそうだし、うん、主君への忠義だったり、そういうなんか何は武士的ななんかほろっとくるようなエピソードいっぱいあるじゃないですか、
うん、
やっぱそのホトトギスのねあれでよくあるのとかもなんかその三者三様のキャラクターもきっちり、
ホトトギスは江戸時代の創作ですけど、はい、何でしたっけ、クワヌナ、あ、中ヌナ、
食っちゃダメ、
ホトトギス食っちゃダメだな、
中ヌナら殺してしまえ、
ホトトギス
はいはい、
が信長、
泣かぬなら
泣かせてみよう
が秀吉だね、で泣くまで待とうが家康、まあ、その各人の性格をね江戸時代に創作した
キャラクターもすごいねくっきりしてるし、その、うん、 その時代をやっぱり生き抜いた人たちの力強さというか、うんうん、そういうのがやっぱ
そろそろ結果
心をね、
じゃあ結果を、
あ結果、ね、アンケート結果、はい、
はい、
結構やっぱり学校で習ったっていうのが多いし、やっぱりテレビ、
まあ、だから
ゲームとか多いですね、
うん、多いですね、
テレビゲームが 24.8 で、
はい、
学校教育が 34.2 で、小説漫画が 24.2、
はい、
そもそも興味なしもしくは知識がない、16.7、 結構いるんです
ね、
うん、
結構いますね、やっぱり
私これです。
何番、
え4番、
興味なし、
違う、
興味
なしっていうか、
そうなんですか、
うん、違うの、あの触れてこなかったの今まで人生の中で、
触れないんだよ、
信長の野望とかやりません、
いや僕の場合はあの、はい、テレビ見ないんですよ、
いや信長の野望は
それやんないですけど、
光栄のゲーム、
いやだからゲームもやんないしテレビも見ないから、だから、ね、それで漫画もね、なんか戦国時代の漫画って実は少なくて、
横山道太とかあるじゃないですか、
いや三国志とか見たけど、
いや三国志じゃなくて徳川家康とか、
家康も
それは読んでない、
あそうですか、
うん、なんかね
斎藤隆の信玄とか
ありますね、
ありますよね、
そこも外してる、う
ん、
いやなんかね、あの明治維新とか、はい、幕末とかその辺は結構見てるんだけど、なんか戦国時代になると結構外れちゃうかなと、
なるほどね、
私も卑弥呼だけにね、あの弥生時代とかは勉強したけど、
今卑弥呼は卑弥呼はどこが説か知ってます？
どこ説、九州、
いや
じゃないんだ、
それはもう終わったんですよ、
終わったんだ、
今はもう 99% 奈良の箸墓ですから、
奈良か、
え奈良なんだ、
奈良です、邪馬台国は奈良説が
99%、
多分10年後教科書変わりますよ、
そうなの、
はい、箸墓がFA っていう感じになりますね、まあそれはともかく、
はい、
あの僕やっぱりね、戦国時代これだけみんな、まあもちろんゲーム、僕はゲームだし斉藤さんも多分
信長の野望はやっぱり ね僕ら世代は
ですよね、っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりこうどんな世代でも不思議とね、戦国時代ってみんな好きで、まあ今バサラとか流行ってるから、
うん、
まあ、歴女とか言いますけど、
歴女、
まあ女性も、まあ昔男性もゲームから入るし、で年取ったその段階の世代の社長なんかも戦国好きでしょ、
好きですよね、
結構こう世代とか異性性差に関係なく好きだっていうのはかなりこう珍しい時代、
う
ん、
そうですね、そうかもしれないですね、それね、う
ん、すごいなんかぶっちゃけちゃうけど、ね、だから教育で結構30何パーセントかいたじゃん、
うんうん、
あとそのテレビでも 24% ぐらいいたじゃん、
うんうん、
つまりなんか結局みんなマスメディアとかそういう教育とかの恩恵を、恩恵っていうのかな、なんかそういうのを
影響
を受けてるっていうことだからさ、結構それはいいことをしてるんじゃないのと思うな、
え、マスコミが、
マスメディア、
マスメディアがか、
うん、まあまあやっぱりね、その題材になりやすいっていうのがすごくあって、
う
ん、
まあそうですね、
で戦国時代って例えば同じ武家政権でさっき言った鎌倉時代ってあんまりなんないでしょ、うん、あんまり、まあ、原稿とかっていうその結構そういうものはあるけれども、あんまりこう、うん、題材として、まあ源平合戦ぐらいになるけれども、うん、そのぐらいなので
見どころがね、あんまり
少ない、ね、でなんで戦国時代ってそうなるかっ て、やっぱり新しくその外国が入ってきた、うん、そして鉄砲が入ってきたと、
はい、
でその技術革新がすごくあって、
う
ん、実は
キリスト教
もそうです、でそれで、まあ、江戸時代っていうのは近世、その後明治で近代ですよね、はい、でそれ以前は中世なんですけど、要するにその中世から近世に変わっていくその時代の移り変わりっていうものがもろにあった時代なんですよね、
うんうん、
それがやっぱりね、多分日本人の今生きてる人の中でも、うん、あ今なんかよくわからないけどなんか時代が変わっていくっていうのを今肌で感じてる人多いと思うんですけど、
この今の時代、
そうですそうです、
はい、
それがねやっぱり戦国と微妙にシンクロすると思うんです
よ、そうかも、
僕それが一番多いと思いますね、
なるほど、
鎌倉時代ってやっぱり中世なんですよ、どんだけ変わっても、
う
ん、
ね、あとその資料の数もやっぱりいっぱいありますしね、戦国は、
戦国時代って今までの中世のその飲酒とか中世的な考え方がやっぱりガラッて崩れていって、新しいね、やっぱり近世っていう時代に移行するちょうどね、そのインターバルの時代なんですよね、
うんうん、
それがねやっぱり何か引くものが、引かれるものがあるんじゃないかなと、
そうですね、
僕は思えてならない、
いやなんかね戦国時代っていうのは結構争いがあった時代じゃないですか、
そうです、
だからそれを 今っていうとなんかすごく違和感を感じて、むしろあの江戸時代から明治に変わるっていう時の方が、その江戸時代って260年ぐらい平和が続いてきた中で、もう停滞してた時代じゃないですか、うん、それの方がなんかすごく今になんか、
まあもちろん戦国と並んで幕末もね、皆さん好きなんで、
だから時代の変わり、争い事の時っていうのはみんな興味あるんだよね、
あでもあれですよ、その今の現代は僕がなんで戦国とリンクすると、もう一つはその、まあ、世界に目を向けたら大国が覇権をね、
そうですね、
剣謀術で、
まあ、スペインとポルトガルが来て、
うん、そうですよ。
で、まあ、まあ変遷さその後ですけれども、うん、も
う今やもう米国中国で、
そうですね。
でその弱小大名がどうやって対抗するかっていうね、
今大名いますかね、まさに。
いや末裔はいますけど大名の末裔はいますけど、
末裔はいるけど今いますかね
意味が分かんない。
え、だから
戦国時代はだからその国じゃないですか、うん、まあ、大名は同じ日本人ですけど、だけどその世界に当てはめると、う
ん、あ、大国
アメリカ中国が、うん、例えばまあ武田でも何でも毛利でもいいですけど、
そういうことか。
日本なんかもう本当アシナとかですよきっと。
アシナ
マジで
福島
の分かんないですけど、だそこでなんとかそれぞれの国がなんとかその弱肉強食の世界を生き延びようとするところになんかいろいろ知恵を絞って、さっき古谷さん言ったように武器を改良したり食料をね、
う
ん、あれしたりっていう。
でやっぱりあの中世っていうものが我々まあ近代人なんで中世のことは想像するしかないんですが、やっぱりこうすごくね中世っていうのはやっぱり異世界で、まあそのもう食料一つにしてもやっぱり別に精米食ってるわけじゃないし、背もね徳川家康とか150センチぐらいですから、160かな、160ぐらい、信長も150ぐらいなんですけど、やっぱりもう別世界でもう全てが違うんですけれども、それでやっぱりこうまあ我々近代なんで我々は日本人だって言いますけど、当時の人は中世なんで、まあ、あのお前は日本人だっていうような感覚はないわけですよね。お前は何人だって言われたら、僕は武蔵野国のなんとか、そうなんとか村のなんとかだとしか言えないような時代、で、その中でやっぱりキーポイントになるのはやっぱり信長で、信長がやっぱりこうすごくね中世時代なのにダヴィンチみたいなちょっと近代的な考えを持った人なんですよね。
そうですね。
ものすごいね。
懐中時計持ってたりとか。
それは違うんじゃない。
違う人。
それ龍馬じゃない。
あ、龍馬。
うん、そのすごくね近代的な。
持ってたような気がする。
いや持ってないんじゃない。
ないか。そんなのはどう
で。うん、あのすごくね信長ってのはやっぱりある種キーマンでしたね。
そうですね。
あの楽市楽座って言って昔はあの、中世はその。通行もね自由じゃなかったわけです、あの関所があって、江戸時代もそうなんですけれども、例えばあんまりこれなかなかあの教科書とかには言わないんですけど、昔の寺社勢力っていうのは、まあちょっとあんまり言いづらいけどヤクザみたいなもんで、あの、今のそういう仏教の人たちは平和な人多いですけど、昔はやっぱりそれで、武装してね、税金を取り立てたりで払わなかったら殺したりっていうことを平気でやってたんですよ。でその寺社領とか寺社勢力っていうものが一種その利権既得権になっていて、まあ、やっぱり信長それを壊そうとして、まあ、比叡山焼き討ちとかやったわけですけれども、そんなものねやっぱりあの既得権力とのこういがみ合いみたいなものも、まあ、現代と似てるといえば似てますけどね、なんかやっぱりそういうある種の信長っていう時代のカリスマがいて、時代がこう一つ一歩先に進んだのが、当時のそのやっぱり16世紀後半ぐらいだったと、まあ、そこに胸を躍るものがあるよというような感じなんですけれども、
そうですね。
なんか個別の武将の話とかどうですか？なんか斉藤さんの好きな武将とか
、うん、僕はその一人に絞るっていうのは大変難しくてですね、まあ、各年代それぞれいるじゃないですか、
いますね、
なんでちょっと一人、例えばまあ信長の時代で好きなっつったら、僕は松永久秀かな。
あ、茶器爆破。
そうです、平蜘蛛爆死ですよ、爆死。
爆死、
あの松永久秀っていう武将はその信長の進化にいたり裏切ったりをずっとやって、
三好三人衆の人。
そうです、そうです、
いたり裏切ったり、
だから信長の配下に
従
属したりを繰り返してて、何回も裏切ってて、何回目かに信長ついに切れて、その松永久秀の城を取り囲んだんですよ。で信長はそういう何その茶器とかそういうのが好きだったん で松永久秀は平蜘蛛の茶釜っていうすごい、まあ、レア物っていうなんかすごい貴重な、
まあ、国宝級ですよね。
そうそう、の茶器を所有してたんですね。で信長がその久秀の城を取り囲んだ時に、平蜘蛛の茶釜をよこしたら許してやるよみたいな通告をしたところ、松永久秀は茶釜ごと爆死ですよ。
自分で自殺。
そうそう、
あそこに火薬を入れたんですよね。
あそこはまあ諸説あって、まあ
説はある
みたいです。叩き割った後切腹した説もあれば、火薬をなんか、
まあ、爆破したってのはちょっと創作っぽいですけどね。
なんかその己の守るべきものを守るためにはなんかその従属しないみたいな、そのかっこよさっていうか、
潔い。
まあ裏切り者ばっ裏切ってばっかりだとかっこよくはないんですけどね。
あまあ知性というかね、知望に長けた、うん、あの武将という、あの、うん、近畿を舞台にしていて、その、四国とか阿波とかその近畿のに三好家っていうその将軍にかなり圧迫するような、うん、感じの大名がいて、その三好三人衆っていう、はい、三好何でしたっけ、松永人志でいうと三好、ね、長松だかなんか、そんな
三好長秀、あ、それ庭が、うん、
忘れました、
三兄弟
いるんです。質問なんですけど、はい、そこまでその裏切ったり、
はい、
従属したり、
はい、
あ、嫌なに伴う、
なぜ、
いやだからその朝廷側についた方が得な時期だったり、
うん、信長が自分の得を求めてたらそうなってった、
まあそういうことなんじゃないですか、その時勢を読みすぎて、まあ、
結構こう日和見していくんですよ、うん、
強い方の方につくみたいなね、
こいつ今日はこいつ明日は違うやつとかね、
自民党の浜田さんのような感
じそうですね
今で言うとね、
そうだね、うん、結構そういう人もいるんですけ ど、うん、
あの信長の時代は僕それが好きですね、はいはい、
この漫画を紹介
して、あ、来た名作、
はい、
雪の峠剣の舞っていうね、うん、岩木仁志先生の書いた大傑作漫画がございます。
寄生獣で有名な、
2000年ぐらいだと思いますね。
寄生獣の人ですよね。
あなたの先輩で、
私の先輩ですね、
はい、岩木仁志先生大好きなんですけど、はい、これどういう話かっていうと、あの、はい、いわゆる今の茨城県の日立にいた佐竹氏が舞台になってるんですけれども、はい、佐竹氏のまあ一代記っていう話なんですが、はい、佐竹氏っていうのはその、実はまあ戦国時代清和源氏系の名族だったんですけれども、うん、で今の茨城県に所領構えておりまして、日立ですね、その佐竹氏が関ヶ原の時に、あ、はいはい、分かりました、あの関ヶ原の時に、西軍の側に、若干ですよ、うん、若干こう味方をしたようなニュアンスの武将だったんですよ、ね、
参戦はしてないんですか。
参戦はしてないです、はい、兵は出してないんだけれども、石田方についたようなニュアンスを江戸に対して見せた、
はいはい、
で当然その、家康はあの罰しなければならないんですが、
そうですね、立場上
ただ参戦をしたわけではないので、うん、なんていうかな、その激しく罰するわけにはいかない、
そうですね、
でしかも家筋がいいので、うん、あの稼ぎがいいので、うん、あの邪険にもできない、
はいはいはい、
でどうしたかっていうと、家康はその日立っていうのは江戸に近いので、はい、近くにこんな大名がいいから困るから、結構でかいんですよ、60万石ぐらいありましたから、はいはい、それを秋田に転封させる、
はい、
秋田の出羽、久保田ですね、久保田に、はい、転封させるというような決着が関ヶ原の後についたんですけれども、
ありましたからね、
それをめぐる話なんですね、
はい、
でどういう筋かというと、その、日立からあの日本海側の、うん、では秋田に転封した後に、その2つの派閥に分かれる、
はい、
1つは、転封されたのが悔しいから、はい、いつか徳川に一矢報いてやろうという武断派がいる、はい、でもう1つは、いや、そんなこと言ってもこれからは平和な時代なんだから、うん、内政を重視するべきなんだ、はい、もうそういう城とかを作るんじゃなくて、こう穀物を育てたり、うん、商業を発達したり、そういう内政にね、もう転封されたのは仕方ないじゃないかっていう、うん、まあ、穏健派、うん、内政派が2ついて、それが、せめぎ合っていくっていう、うん、ものすごいね、こうあんまり戦闘は出てこないんだけれども、うん、江戸時代版の、要するにこれ最終的にはどうするか、
政治的なこと、
そうです、最終的にはこれどうなるかっていうと、うん、その武断派、これはまあ歴史のそのまま漫画にしてるんで、うん、ネタバレでも何でもないんだけど、うん、武断派が敗れて、うん、そのいわゆる、まあ、内政派というものが勝っていくんですが、うん、いわゆるそのもうね、戦国時代というのは終わって新しい時代に適応しなければならないんだ、うん、でそれにあがらっているその主級派、うん、いわゆる、抵抗勢力みたいなものを、うん、まあ、お殿様と一緒にやっていくという、これ構造改革の話なんですよね、江戸時代版構造改革の話で、すごく面白い、
そう言われるとなんか面白そう
で、結局この、内政派が勝ったところに、あの横手っていうところに城を作るんですけど、はい、その横手が現在の秋田市になって、
横手焼きそばで有名
あ、そうなんですか、うん、あの秋田市っていうのが、まあ、今でも秋田県の県庁所在地で栄えてますが、うん、その基礎を作ったのが実はこの佐竹の内政派だったんだっていう、素晴らしい話、
完結してるんですよね、
完結しております、うんうん、これはぜひね買っていただきたい、
はい、
素晴らしい作品ですね。
雪の峠、剣の舞、
剣の舞っていうのはちょっとまた違う話、
まあ、ちょっと後の話ですね、
雪の峠っていうのは本当にね、
関原直
後、時代が変わっていく中で、うん、我々どう生きていったらいいのかっていうような非常に普遍的な問いが隠されておりますので、はい、僕はそういう意味ですごく佐竹が好きで、
なるほど、
あの信長の野望でも佐竹を使うんですけど、
これっ って時期的にはいつなの、あの全4巻のあれあったよね、
七夕の国ですか、うん、それの後ですね、
あと、
多分、うんうんうん、
これ全1巻
1巻です、はい、ちょっと今日持ってこようと思ったんですけどちょっと忘れました、ね、うん、これが非常に素晴らしいんですけれども、うん、
名作ですよ本当、
で今言ったようにあのちょっと歴史教育みたいな話をしたい、いきたいんですが、さっきもゲームから学びますよって言って、うん、25% ぐらい4人に1人ぐらいいましたけれど、はい、僕もやっぱり光栄のね、あ、横浜に本社がありますけど、はい、光栄の信長の野望で
やりましたね、
勉強したような感じがするんですけれども、はい、学校では全然やんなかったんですかね、どうですか、
全然覚えてないよ、
覚えてない、
やってないですよね、もう、
そうですか、
私も中学あんま行ってなかったから
な、ああ、そうそうそうなんですか、
そうなんですよ、
斉、うん、はい、うん、藤さんはどうですか、学校では全然、
学校ではやっぱりほとんどやっ、うん、た記憶はないですね、戦国はもうさらっとですよね本当、
まあまあ確かにね、うん、だからやっぱりこう結構一番面白い時代をさらっと流されちゃったんで、うん、その光栄っていうそのまあパソコンゲームなりプレスタのゲームなりがやっぱりこう歴史教育をね補完してるんですよ、うん、実は
そうですね、
うん、だからすごいね、光栄って本当に素晴らしい企業だなと思いますね
でもパチンコに
え
パチンコになって信長の野望はパチンコにな
ってない、あ、じゃあ戦国無双だかなんだか、
戦国無双は光栄じゃ、あ、光栄か、
光栄です、
あれ光栄か、戦国無双だってシミュレーションゲームじゃないもん、だってアクションゲームだもん、
アクションゲームです、ね、
だったらいいんですか
だったらいい
そういう問題なんですか
いや、だから光栄って本当にね、信長の野望を歴史教育の副読本っていうか、絶対必ずどっかで天下統一しろっていう風に、
やんなきゃダメかな、
やんなきゃダメだと思う、
ダメ、
うん、だって貧弱だもんねこの時代の教育っていうのは、
いやでもね俺ね高校の頃にあの日本史で、ええ、結構覚えさせられたんですよ、あの家康の家15代の将軍とか、
徳川15代ですか、うん、
歴代の将軍の名前を、
名前とかねひたすら覚えさせられたけど、うん、全部もうどっか行っちゃった
なんかね、
もうその時だけだもん、
としてこうさ、
試験をちょっとやるだけのためで、そうそう 試験が終わったらもう全部忘れちゃうの、うん、いやなんでかっていうと興味がないからなんだよ、
ね、なんで興味がないんですか、あんまり関係ないから現代と、
あのね、うん、私この日本人の歴史教科書をね、うん、今回ねやるにあたって、はい、真面目に読み返してみたんですよ、はい、読み返してっていうかね、はいはいはい、そしたらすごい面白くて、うん、なぜ面白いかっていうと、自分のルーツ、じゃないですか、はいはい、ってもともといた人たちなんですよね、
そりゃそうです
よ、ね、
でもそれを全然その自分とは関係ないこととして思って受け取ってたんです、
ダメ
ダメよ
怒られた、うん、
だいたいね、
でもテストのためにための歴史だったわけでしょ、
ね、この前チャンネル作り有楽町でデモやったでしょ、うん、あれも有楽町っていうのはね、うん、織田信長のね弟のね織田長政っていうやつがね、うん、江戸に来てね、あの原服出家して有楽斎と名乗って、うん、それが家康からあの屋敷を与えられて、うん、有楽斎様の町、有楽町ってなったのが有楽町の残りなんですよ、
そう、なんか地名にもすごいこういう時代のね、
信長の弟だから、
うん、あれが入ってるんですよね、
うん、入ってますよ、いっぱい、
でもそういうことって、うん、そういう風に言われれば興味湧くけど、うん、ただこういう歴史があってこうでした終わり、うん、テスト出る覚えてねってなったら分かんないんですよね、
う
ん、
いやでもね学校の先生はねすごくね、面白そうに自分が楽しそうに話して
る、まあそれは楽しいです、
ね、何があの先生は楽しいんだろうかっていうのがね伝わってこなかったんだよ、うん、先生自身はすごく楽しそうに話すんだけど、うん、それが何が面白いのかっていうのがね結局分かんなかったんだよね、うん、結局覚えることを優先させられてしまって、
そうそうそう、テストのための歴史、うんうん、まあ他の勉強もそうですけど、う
ん、まあよくあるのが俺の家は昔武家のルーツだったんだとかっていうのがよくありますけど、
はい、
まあ、さっきもちょっと打ち合わせの時に言いましたけど、そういうのってかなりね、まあ、いい加減なもんであって、
そうなんですよね、
昔さっきもちらっと言いましたけど、源平交代説っていうのがありまして、武家政権っていうのは源氏平家の、交代によって世の中がその、権力が交代していくんだっていう説が、
政権交代、
そうですそうです、ね、で最初最初平家か、平家で次が鎌倉の源でしょ、で次が平家っていうのがあれか、後鳥羽上皇でしたっけ、何でしたっけ、なんか次平家ありましたね、なんか分かりませんけど、剣武の神聖か違うか忘れましたけど、それでまた室町になって源氏でしょ、うん、で次が平家になるっていうから、うん、織田信長は自分のことを平家だって言ったんですよね、 嘘だけど
嘘ついたんだ
嘘だけど、うん、っていうような感じだし、あとその、ちょっと今話してなかったけど、あの元々南北朝の時代がありまして、うん、であの南北朝っていわゆるこの皇統が分裂した時代があったんですよ、日本に。だから日本の中に2つの天皇家があった時代がありまして、うん、それであの 南朝っていうのが結局まあ負けたんですよね、吉野、うん、奈良の吉野、
うんうん、
で南北朝が負けちゃったので、当時南北朝に味方したあの武家っていうか武将はこうまあ汚れというか、なんていうかこう一段もう二段も下に見られて、すごくねこう差別されたっていうか、
なんか平家は人のためなら、
いやそれ関係ないです、南北朝なんで南朝に味方したようなやつって、その代表が八須賀、八須賀コロか南朝型って自分で言ってるんですけど、ですごくねその七人の侍って映画あったじゃないですか、
はい、
あれに出てくるようなのぶしって大体南朝なんですよね。南朝で一休さんってアニメありますよね、
うん、
一休さんってあのなんで離れて住んでるか知ってます？お母さんいるでしょ、うん、お母さんと離れて住んで、うんうんうん、お母さんなんか幽閉されていて、はいはい、一休さんだけ坊主になるでしょ、で寺で修行してるじゃないですか、うん、あれなんでかっていうと、一休さんのお母さんの要するに一休さんの父親が南朝系の武士なんですよ。だから南朝は滅びちゃったので、一休さんは本当は武士になる予定だったんだけれども、武士になったら南朝の武士になるから、うん、またすごく巻き込まれると争い、はいはい、だから一休さんを出家させて、うん、属性と関係ないところにしてるんです、うん、だからあれは南北朝の話なんですね、実は。
そうなんだ、
うん、
それも歴史知ってたら超面白いです
ね。めちゃくちゃ面白いですよ。新右衛門さんとかは北朝の勘定奉行でしょ、あれは、うんうん、北朝系の、
うん、
でも全然関係ないんですけど、そのタイでね、
はい、
タイランド、
タイ王国、
タイランド、
一休さん超大ブームなんですよ。
らしいですね、うん、仏教国だから。
日本で昔やってたアニメ、
アニメがタイですんげー流行ってるんですよ。
へー、
去年僕が、まあ、頭坊主の時に、うん、そのタイに泊まってるんだ、遊びに行った時に、
うん、
あ、いや一休さん一休さんっつって、
うん、
みんな言う、いや本当なんですよ。
雰囲気の
びっくりするんですよ。
仏教国だからでしょ。
そういうことなんですよね。
好き好き好き。
ただそんなね、向こうの人たちはそんな南北朝のエピソードなんか全く知らずに受け入れちゃってるんで、まあその親子愛だったり、うん、そういうなんかのが受け入れられたんっていう話です。うすいません
関係
一休さん、
それでその結構その、まあ、これって結構天皇の話とかも絡んでくるんですけども、うん、結構こういい加減なんですよ、家系なんていうものは、うん、戦国大名も含めて、うん、全部秀吉だって、うん、自分が、まあ、将軍にはさすがになれないから、
うん、
関白になる時に太閤期には自分の出自っていうのは本当は足軽とか農民なんですけど、
うん、
それじゃさすがに苦しいっていうことで、うん、天皇がなんか下女にこう孕ませたその娯楽院なんだということにして、
うん、
自分が関白になるんですけど、やっぱり当時の人ってのはそのぐらいね血統をね、大事にして、まあ、捏造してまでそういうことをしている
んです、うん、別に捏造だけじゃ捏造してない人たちもいっぱいいるでしょ。
だから佐竹は捏造してませんよ、
うん、
これは正真様の清和源氏系ですね。
ああ、古谷さんのあれは祖先は？
いや、農民じゃないですか。普通農民ですよ。
そうなの。
よくほら、ね、なんかオーラの泉とかで、うん、よく前奏を見るとかいいじゃないですか。
うん、
あれでね、農民って言わない時点であれインチキ。
あ、そう。
うん、
え、あのね、
うん、
私先祖代々の墓とかあって、うん、
はい、
で長州藩の、はい、なんかどこだっけ？
毛利
家の、はい、なんか、金庫番だったらしい。
うん
ね、
はいはい、
でもそれはちゃんと辿っていけば分かるらしいんですよ、
うんうんうんうん、
でもそういうのって
毛利家自体が捏造してるんじゃないの？
え？
だって毛利家自体がものすごいちっちゃい大名で、須江春隆でしたっけ、あと、うん、大内っていう山口県の大名にめちゃくちゃ圧迫されたって、
は
い
は
い、うん、毛利家自身がもう押したら潰れるようなちっちゃい家だったの。
そうなの。
それがどんどんどんどん大器晩成で成長していったから、うん、毛利自体が捏造なので。
そうなんですか。そんなうちの家系が
いや、そんなもんなんですよ。そんなもん。
そうなんだ。
でところが、やっぱりこれやっぱり天皇の話とかぶるんですけど、そんだけやっぱりね、しもしもっていうか普通の一般庶民捏造するんですが、武士でもね、うん、でもやっぱり一つだけやっぱり晩成っ家なのはやっぱり天皇家なんですね。
そうです。
天皇家だけはね、ちゃんとしてるんですよ。
100% 捏造なしな家系ですよ、
ね、だから、うんうん、尊いというかね、そういう風には思いますよ。
本当に？
何が？
本当に毛利家ちっちゃかったの？
え、めちゃくちゃちっちゃいですよ。だって
そんなの
常にあの、ね、兵隊を出せって言って、あの、はい、西に大内がいて東には赤松とかでしたっけ、なんかあとあの北にはあの石見銀山持ってるあの、何市っていうのが、何市でしたっけあれ忘れましたけど、北側に今井銀山があるなんとか市っていうのがいて、すごく列強に囲まれていてちっちゃかったんです。それが大内氏が滅びて末があの下克上して大名家を乗っ取るんですけれども、その混乱に乗じていろいろ工作をして大きくなっていったんです。
ほう、
うん、
ポカーンとしちゃった。あ、そう、うん、そういうなんか斉藤さん漫画持ってきましたね、
う
ん、
これはですね、もう先ほど、まあ、戦国に興味なくて、うん、まあ、幕末とかと比べて自分の親近感がちょっと感じられないなという人が、まあ、アンケートでも興味なしという人がいっぱいいたぐらいなんで、うん、そういう人のためのですね、
う
ん、この漫画、ちょっと僕あんまり漫画持ってきたこと今日初めて持ってきたんですけど、ええ、これ風雲児たち、あの源太郎さんつって、あの横山みっせいさんの三国志とかと同時期に連載されていた本で、まあ、これ風雲児たちの、まあ、これは関ヶ原から始まる歴史なんですけど、この本はね、で関ヶ原、これもう最初があの石田三成と大谷義継の掛け合いから始まる、ちょっとギャグ漫画的な感じですごい、う
ん、表紙こんななのに、なんか
すんごいね、
ギャグ漫画日和
みたいな、分かりやすく、
リード社か、
あの
コロコミックにありそうな感じ、
コミックトム、
トム、
で、はいはいはい、コミックトム、
で、本当にその関ヶ原、まあ、戦国の終わりから幕末までの流れがすんごいね、うん、あの分かりやすく詳しく書かれてるんですね、そのイデオロギーなしで、うん、だからそのね、梶原さんの毛利藩がなんで、まあ、土佐とか幕末の、うん、に活躍できたのかっていう理由が、うん、やっぱりこれ西軍じゃないですか、関ヶ原の負けた側の軍で、うん、だけどその明治維新の時には一番先頭に立って、うん、あの維新を成し遂げたわけですよ、
うん、
でその理由が分かります、これ、
うん、読んでください
、はい、
読みますよ。
で、じゃあちょっとついでに他にも持ってきた本があるんで、これ戦国っていう漫画、これまだ
戦国、
はい、戦国秀吉さんの、
これはそうですね、はい、戦国天正期なんで、そのちょっとその桶狭間より後の話です。
1980年、
義人じゃないよ、
これは秀、まだ織田信長が存命の頃の秀吉配下の武将の話ですね、
うん、これも実在された、
ね、もう実在してます。信長の野望とかではすごいステータス
カスみたいな、何本槍の人ですよね、確か違いました、秀吉静岳の戦いの時の七本槍かなんかの一人ですよね、戦国って。
あ、そうかも、
ええ、多分。
でさらにその前の時期の話として、これ桶狭間戦記っていうですね、
あ、
はは、同じ人が書いてるんですが、これが今川義元のちっちゃい頃と織田信長のちっちゃい頃、
うん、
からの話なんですが、この本のすごいのは、うん、この作者の人がね、
うん、
実際にその戦地史跡を歩いて、
うん、
その定説をどんどん覆していくっていう、あの伊沢元彦さんのあの
逆説の日本史
みたいな、なんか最新の資料をもとに、はい、なんか当時は、まあ、今定説とされているものを全部、あの最新の資料をもとに解説して、
それちょっと僕まだ読んだことないですけど、
あ、じゃあどうぞどうぞ、
ありがとうございます。あのこれって多分僕の推測するところに、桶狭間って昔のすごくね、うん、オーソドックスな意見だと、今川義元が太っててなんか白い服化粧してて、うん、あのなんかここら辺で休みたいでおじゃるみたいなこと言ったら、そしたらなんか農民がささって出てきて、なんかあの義元様ってあのなんか献上品でございますって言ったら、うん、この近辺の土民はこのようなものを飲んでいるのかとか言って、なんか休憩じゃとか言ってた時に雨がザーって降ってきて、
そこにね、
そうそう、雨がザーって降ってきて、なんか時の声を上げた信長があの山から下ってきて、なんかあの信長とか言って死ぬのが定説なんですよ、
ね、もうそういうイメージすり込まれちゃってます。それだから、その体現節災だったり、
はいはいはいはい、
そういうところの生き様みたいなのが、
ところが今の桶狭間っていうのは新説が新説っていうか、これあって、あの信長が公式記録で太田義討っていう流出記録係がいるんですけど、新潮後期、新潮後期の、を今採用しているんですよね、歴史学会で。それに
信長側の、
そうです、そうです、あの桶狭間っていうのはその谷の中にじゃなくて山なん
そうです、そうです、
山の上に今川義元が陣を張っていて、今川義元はなんか、あの熱いよみたいな人じゃなくて、
よくわかんない
人じゃなくてちゃんとこうキリッとした人で、ちゃんと戦略家で考えていて、山の上に、順当な感じで
布陣
していて、で信長っていうのは正面から向かっていったっていう説が今歴史学会では一般的になりつつありますよね。
はい、
そういうバカな義元の隙をついて信長が撃ったっていうのはちょっと違うよう
ですね。そのようですね。これ本当、あとこの風雲寺たちもじゃあ梶原さん貸しますね、これ、
はい、あ貸してください。貸します、ね、
読んどいてください。
これ古谷さんに
渡す、はい、じゃあこれ山野先生
借りました。
それは今
抜きますよね。
これは十何巻まであって、こっちは、
これ本当ギャグ漫画みたい。なん
か続きものは
戦国編が20巻ぐらいまであって、この後幕末編が今16巻ぐらいまで。
返すんですか。
いやだってさ、こっちは終わった、続いて読まないと気が済まないんだから。
まだ
まとめて読みたいじゃん。
全部続いてます、
うん、だからこれは満喫とか言って読みますよ。
それは
終わってる。
このだから江戸までは終わってます。ほうほうほう。でこの続編で幕末編っていうのがあるんで、それはまだ現在進行中。
風雲寺たち源太郎、
そろそろ僕の話してい
い。あ、はい、あすいません。
お金の話したかったんですよ。
お金の話、ね、
はいはい、貨幣制度、
貨幣、あ、はいはい、
あのね、貨幣制度っていうのがなんか成り立ちっていうのは戦国時代あたりなんですよね、
う
ん、
あ、そうです、
ね、
う
ん、あの戦国大名がこう戦争とかしないといけないじゃないですか。だから戦争するには軍資金が必要になってくるんですよね。 そのためになんか金や銀の鉱石とか
鉱
山とかに支配して、はい、そんで金銀とかをその精錬なんていうの作るの、
精錬ですね、
そういう、はい、伝わったのなんかこの頃らしいんですよね。
そうですね、うん、
だからその時戦国大名っていうのは財源確保するために、金山銀山の開発と、あと
武田の
独自の貨幣作りにこう、はい、積極的にこう取り組むようになったと、うん、
その信長の旗印もね、そうそう、英楽船の、
そう、うん、
もともと貨幣って民から、
輸入船っていう両方ありますよ。
渡来船って言ってる、海外から結構輸入されたんだけど、うんうん、結構それ海外のは結構出来がいいんだけど、国内でも一応作られてたんだけどね、
精錬技術がなかなかなくて、
うん、だから国内の貨幣っていうのはすごいボロかったのね、う
ん、最初のところはね。
だからエリゼニとか
あのさ、忍者が投げてるのとかは、
あれ嘘ですよ。
違う、
あ、それあれじゃない、銭形平次。
そう、銭形平次。違う時代だった。
近世の話なんで、しかもあれは投げてないと思います。
そっか、
はい、
で、つって言ってつって
、大丈夫です、
はい、
室町幕府と民がなんかね条約が結ばれて、その時貿易が
始まってますよね。勘合貿易、ね、
はい、その時銅銭っていうのが
いわゆる輸入銭というやつですね、
うん、そうそうそうそう、はい、で何話すんだっけ、
ごめん、
いつも忘れるんだけどさ、
はい、
この時貨幣経済の確立がなされようとしていたと、
勃興してましたね、
うん、は
い、でね、
ずる、
英楽追放だったらね結構誰でも信用したらしいんだけど、うん、英楽通報っていうのはそれ共通の貨幣じゃなかったんだよね、
うん、
共通の貨幣じゃないけどでも誰でも信用した。それなぜだと思いますか、
ね、え、何ですか。
いやだから英楽通報っていうのはその誰でも信用してたんだよ、その金銭のやり取り、
純度が高いからでしょ。
そうそうそう、銅の、
銅の純度が高いから、
だから他のは銅の純度が低かったんだ
よね。当時は、今は1万円札ってただの紙だし、うん、銀とか金とか入ってませんよね、うん、当時はその前は金本位制だったので、
うん、
当時も金本位制みたいなもんで、そのもの自体に価値があるので、
うんうん、
要するにその貨幣の純度の問題なんですよ、
うん、昔はね、その信用っていうものを保証してくれるものがなかったんだよね。
政府はないので
今は政府があるからいいけどさ、
うん、
でよくね、
その時はなかった。
江戸時代なんていういわゆる貨幣の改鋳っていうの
はちょっとやってました。
時代が変わるんですけど、例えば、このこれ1個の金貨に例えば金が、最初の頃江戸時代って豊かなんで金の純度がね 96% とかなんですけど、それでこれが例えば、100両でとすいますよね、100両小判、うん、ところが時代が変わっていくにつれて金の改鋳をしていく、要するに金の含有量を減らしていくんですよ。
不純物を、
うん、そうそう、銅とか鉛とか入れていく、だから6割ぐらいに落として、うん、それでもこれを100量として流通させれば4割丸儲けですよね、
うんうん、
それを江戸時代やっていくの、だからインフレになっていくっていうのが江戸時代の話なんですけども、
はい、だからね、初期のお金がねすごいね、
もう
価値があった、
もてはやされた、
そうそうそう、今でも古銭のあれだったら最初の方が高いです、う
ん、そっか、
はい、後になっていくとあんま価値がない、
う
ん、
あとちょっと今日のために調べたんだけど、東日本の方が金山が多くて、
あ、
西日本が銀山が多くて、
そうですね、
でもなんかよく見るとなんかその佐渡金山ってあるじゃないですか、
はい、
佐渡ヶ島、
はい、
あれが開発されたのっていうのは戦国時代終わってからなんですよね。
そうですね、
1600何年かになってるんで、
あ、そうなんですか。
それとね、なんかそれと思ったけど、マルコポーロ とかで、
あ、東方見聞録ね、
そうそうそう、はいはい、それでなんか日本はその
金黄金の国だ、
黄金の国だって言うけど、それってあの12世紀とか13世紀じゃないですか、
もうちょっと後ですね、大航海時代ですか、15ぐらいですかね、う
ん、でも信長の野望だとその佐渡島になんか金山の三角ついてますよね、
あれ、あの多分少量は産出してたと思うんですけども、本格開発はやっぱり江戸幕府になって、
ってからですかね、
佐渡奉行を置いてからだと思います
ね。信長の野望ってそういうことも学べるんですね。
いや、そうです
よ、学べますよ、
甲州に行けば馬のマークついてるし、
そうそうそうそう、
上の方行けば米の
マークついてるし、あれすごくリアルですね、
やろうかな本当に、
あの武将奮録ぐらいからおすすめですけど、
いや、まあ、スーファミか烈風伝がいいと思います。
烈風伝
ちょっと待って、何が何だよく分かんない、
よく分かんなかったんだけど、この戦国時代までのその金山っていうのは、はい、何が有名だったの、
え、何がですか、
いやだから佐渡島、佐渡金山っていうのは一番有名じゃん、基本的には
江戸時代はそうですね、うん、
いやだからそれよりも前にすでにあの日本っていうのは、
あ、その前は、その前は銀ですから、
いやでも金があったからこそその黄金の国って言われてたわけ、
それは銀も入るんじゃないですか、
海外にあの黄金って輸出されてたらしいんだよね、
あの、まあ、流出していったんですけど、その前は、まあ、いや産出はしてたと思いますけどね、
うんうん、いやだからさ どこで出てたんかなと
石見とか甲州とかじゃないんですか、
でも石見は銀山じゃん、
だから昔は銀なんですよ銀の方が強いんです昔は、金が強くなるのはあのちょっと後になってから、
そうなんだ、
昔は銀の方が価値があったんです、
へえ、あの甲冑とか作ってたのは銅ですよね、
あれはまあ どうなのかな、分かんない、
どうなんだろうシャレシャレ、
ね、どうかもしれない、うんうん、銅山ももちろんそうですし、うんうん、
そっか、
うん、
いや結構ねその豊臣秀吉のあたりからはそのなんとかその貨幣制度しっかりしようとしてたらしいんだよね、ええええ、でも結局銅にもならなくてさ、
うんうん、
なんか、うん、
民とか
すでにその輸入してたわけ
じゃないですか、貿
易してましたね、
そうそうそう、結局経済的には全然その国あの天下統一はしたけど、うん、経済的には全然何もできなかったんだな、
あ、まあ、そもそも規格が違うので、うん、やっぱりそういう、まあ、近代につながる近世の時代、うん、江戸時代にやっぱりそういうのが三権交代によって交通路が整理されたり、
うん、
あとその要するに秤の統一ですかね、
うん、
秤単位の統一とか、単位の統一っていうのはやっぱり当時戦国時代ってやっぱり文国それぞれがほとんど独立国家になっていて、うんうん、あと朝廷から官位をもらうぐらいの関係しかなかったので、
結局明治時代になるまで遡らないと、
そうですね、うん、
お金は、ね、統一されないわけですよ、
そうですね、あのその両国でしか流通しない武田の小判というかな、あります
ね、ありますね、
あのこうすごい、あ、私そっか知識があの暴れん坊将軍とかなんで
だからそれは江戸でしょ
そうそう、だから全然ダメだ、
あれ吉宗でしょ
吉宗、うん、
でも、はい、ちょっと 今の時代とリンクさせて考えると、うん、昔ってそのようにその地域貨幣っていうのが普通だったわけですよ、
う
ん、でも今はもうどんどんお金って全国共通のものなんだけど、 で、ね、でも今結構その地域貨幣っていうのが出てきてるじゃないか、
まあ、
地域振興券とか
地域的な流通、
これからその、ね、うん、地域貨幣っていうのがどんどんその発展していくんじゃないのかなと、
まあ、あの要するに戦国時代も江戸時代の初期も、うん、要するに近代ではないんですけどね、
うん、
一応まあようやく近世近代につながる時代になっていくと、で、さっきも言いましたけどその近代と江戸時代の違いっていうのは何かというと、うん、その私は何であるっていう問いが成り立たないわけですよ、要するに近代今近代人なんで僕らは例えば私は医者ですとか私は、うん、軍人ですとか、うん、私は商売人ですって言いますよね、
うん、
で私は医者ですって言った時に、うん、あんまり 農作業とかしませんよね、
そうですね、
医者ですって言ってタクシーの運転手とかあんまりしないですよね
うん、うん、
ところが近世近代以前の社会というのは私は何々ですっていうことを言えないわけですよね、私は日本人ですとも言えないわけです、で医者でありながら農作業もして漁師もしてしかも、
うん、
物が書けるから行政的な学校の先生だったりするわけです、うんうん、要するにそのボーダーレスなんですよね、
うん、
ボーダーなんですよ、すごく
全部やらないと生きていけなかったから、
それもあるし別にそういうことを決めるものがなかったから、
あ、
それがね近世と近代以前近代と近代以前の違いなんです、だから国境もボーダレスですよ、だって戦国時代に日本という日の本っていう国境はどこまでって決めてなかったですからね、だいたいこの辺っていう感じ、
うーん、
映像の南側ぐらいまでが日の本かなぐらい、で琉球は琉球でしょ、
それ日本限定の話、
いや全部
全部
で近代になって国境という概念ができてくるわけですね、
うんうんうん、
で日本が近代になったらだから要するに明治時代になって最初にやったのが国境の確定ですから、 ロシアとウルップ島のところで国境確定しましょうとか、うん、琉球はどっちの国の領土ですっていうのを確定する。だからその、今言ったようにその、今はね、うん、近代が終わって、うん、あのポストモダンとか言われてますよね。その近代が、はい、近代、まあ、この地震のあれもありましたけれども、うん、近代思想っていうのがこう崩壊していったと、うん、いる最中でしょ、うん、それがやっぱり僕よく言われるのがこのあと次の時代どうなるのかって言ったら、やっぱり僕は近代以前プレ近代、
う
ん、プレ近代って言うんですけども、うん、プレ近代になっていくんじゃないかと。要するに再びね戦国時代
日本がこれから世界が
地域化してくるんで、
そう地域化してくるという、う
ん、なんかほら、うん、地方分権やらとか
だから中央集権っていうのが一種の近代性なので、うん、それが戦国時代とか近世にはあんまりなかったわけですよね、うん、要するにボーダレス、要するにあの私は何々ですって言うんじゃなくて、うん、な何をやってもいいというかね、うん、だから結構今だってそうでしょ。だってあの僕だって僕は何ですって言えないでしょ。なんかライターもやってるしこういうこともやってるし、商売もあの自分のあれもやってるし、だからあのそれって多分インターネットによってボーダーが取られていった。それが僕はねプレ近代に、僕はポストモダンはプレ近代になっていくんだっていうふうに思う。だからすごくね戦国時代っていうのは実は遠いようでいて近いと思いますよ。すごく近いと思う、う
ん、あと戦国時代っていうのは基本的にその天下統一までの話じゃん。その
うんうん、まあ、
うんまあ、すごく 大雑把に言うと、でも現代っていうのは逆なんですよ。その一個にまとまったものがどんどん地方になってい
く、剥がれていくというか、
うん、そういう時代だから。お金の話もそのどんどんその、
うん、あの細分化していくってこと、
うん、そうそうそう。
でも世界ではユーロをまとめたりとか、
うん、だからボーダレスになってるでしょ、うん、昔はヨーロッパというのはイギリス、フランス、ドイツとかあったんですけど、今その国境はねボーダレスになっていくんだと。
お金がその地域振興権とか出てきたり
とか、どんどん世界は、うん、あの近代の後ポストモダンはプレ近代にどんどん向かっていくわけですよ、
うん、
だから戦いはないと思うけれども、うん、なんかねそういうそのすごくボーダレスな
グローバル化。
だって秀吉だってもともと農民で足軽でよくわかんないような人が、うん、あそこまでなったっていうのはそれは近代だとなれないですよ。だってお前は医者だとかお前は郵便局員だって決められちゃったらそれ以外のことできないですよね、うん、それがあの近代社会ですから。
なるほど。
だから僕はすごくねなんか戦国時代が人が輝いていったなっていうふうに思うのは、うん、やっぱりある種のその近代性の拘束みたいなのがやっぱりなかったから、
うん
うん、なかったからやっぱり人が輝けたのかなと思う。
いろいろできるようになったから。
いや、いろいろできるようになって本当はできるんですよ人間って、うんうん、だって別に医者だって芸術家になれるし、うん、あの別にタクシーの運転手だって別に会社の経営もできるだろうし、あ、なんかすごく小説家の才能持ってるかもしれないでしょ、うん、でもそれは近代性の中で拘束されていくわけですよね、うん、それが戦国時代ってなかったから、うん、ほとんどだからあれだけ自由な発想とか自由な生き様っていうのがあったんじゃないかなと僕は思いますね。
でもさ、あの、うん、農民クラスの人っていうのはそれって実質的になかったじゃん、ええ、結局親の仕事を手伝うっていうのが普通だったんじゃないの。
あのね、今あの網の士官っていう網の士官では農民でやりながら商売もやってたり、うん、あの行政もやってたりっていうのは結構ありますんで、今最近
その当時
その当時から、
そうなんだ。
そうなんですよ。だからそれがねやっぱりかなり今見直されてますね民衆像みたいなのが。
へ、
だから今の方が逆に親がこうやってるから自分もこうやんなきゃいけないっていうのはやっぱりすごくね近代性なんですよね、これね。
世襲性みたいな。
そうそう、今の方が窮屈かもしれないですよ実は。
いやでもそれはね、あの親が例えば散髪屋とかね、うん、なんか、建築屋とかやってるところだったらそれはその子供は仕事を継がないといけないけど、ね、なんか俺とか古谷君はそんなのないじゃん。
ないです。
だからその受け継ぐ人っていうのはかなり限られてんじゃないのかな。
やっぱ家によるんじゃないですか、
う
ん、
家によるよ、
うん、まあもちろんそれはそうです、うん、
まあそうですけど、
だから昔も結構そうなんじゃない家によったね。でもほとんどはその9割は農民だったわけじゃん昔も。
まあ80、
うんうん、だからそれでどれぐらいがその いろんな仕事をしてたかっていうと、
まあ、仕事っていう感じじゃないですよね。その職能っていうのは近代の考え方なんで、その成りわいなんですよね多分ね、うん、
普通にだから生活するためにやってることであって、
うん、それのためにはあの強盗みたいな野武士みたいなこともすれば、うん、農作業もすれば、うん、商売もやればっていう感じなんですよね、うん、だから、うん、ある意味このそういう近代システムがない分、うん、人は輝けたのかもしれない。そういうところに、うん、一種のその憧れみたいなものが、うん、我々にはあるかもしれません、
ね、あれなんです
よ、ね、我々あんの？
だからその通貨の話もそうなんですけど、
う
ん、はい、その信長以前は、
う
ん、その
もうちょっとこっち寄ってください。
あ、ごめんなさい。
画面的に
信長以前はあの、まあ、その武士といえども、うん、戦がない時には農作業もしたり、うん、なんか やってたわけですね、副業的なことを、
うんうん、
ただ信長がそれをやめさせて武士はもう戦うのみに専念させるっていう、そうそうそう、あれをやったんですよ、
うん、
だからそこもだからあのさっきの学生の話もそうですけど、その給料を初めてその、
うん、給料制にした、
そうです、あの武士だけで食えるようにしたのが
当時の武士っていうのは農作業を1年間ずっとやっていて、
う
ん、農閑期に兵士なんですよ、
う
んうん、ところが今の自衛隊ってそうじゃないですよね、まあ、予備役はあるけど、うん、普通はあのなんか家で仕事してて、うん、戦争になったら兵士になるってことありえないですよね、
うん、
それが職業軍人ですから、
うん、
職業軍人っていうのがそのいわゆるあの、まあ、ちょっと中世的に言うと常備軍、常備軍っていうのが近世、はい、近代の考え方なんですよ、
うん、
だからその前はなかったわけ、
なんかだからその現代で考えるとこんがらがっちゃうんですけど、
なる、
うん、
そう、
うん、なんか、うん、こんがらがるな、
あ、そうですか、
え、でも
なんかだからやっぱ入り口が、うん、なんかそうやって自分で勝手に敷居を上げちゃってるんですよ、
あ、
なんでなんかその戦国の時代とどうつながるかっていうのは、まあ、さっきご紹介した本もそうですけど、
はい、
なんかそういうエピソードをね、
うん、
いろいろ言いますよ、
言います
よ僕ね、あれなんですよ、
はい、
すごい城が好きで城郭、
はあはあ、
で二十歳の時にある目標を立てましてですね、30歳までに日本にある全部の城を訪問してやろうと、
おすごい、
全部でいくつあんの、
いくつあんのかな、まあその城跡だあの石垣だけ残ってるようなとことかも行ったらキリがないんですけど、うん、まあ、全然半分ぐらいしか行けてないんですけど、
うん、
その中で僕さっきあの山本先生おっしゃってます、熊本行かれたって言ってましたけど、うん、熊本城が超大好きなんですよ、
お、う
ん、
どの辺が好きなん、好きってなるん
ですか、まあその外観のデザインももちろん好きですけど、はい、あれはさっきもおっしゃってました加藤清正っていう築城の達人がね、おうおう、あの改修して、だから作られたのが関ヶ原天保されてから
1592年かな、
じゃあ秀吉政権下ですね、
あ、これ文益文禄慶長か、
最初に作られたのは損害ですけど、加藤清正が改修したのは多分1600、まあ、
うん、でもそれで確か改易されましたね、
そうそうされてから、うん、でもっと時は下って明治、
うん、
ね、西南戦争、西南戦争
でなくなっちゃってるんですよね、一回
で、うん、その1600年代に作られた城がですよ、
うん、
その西南戦争の時に、
うん、
政府軍が立てこもったので、
うんうんうん、
最後高松たちを撃退しちゃってるわけですよ、
うん、
何がすごいかって、
うん、
もうその頃とは作った当時とはその、うん、もう全然装備とかも攻める側の、
うんうん、
全然200年経ったら段違いなわけですよ、うん、大砲もあれば、
うん、
だけど200年前の技術でそれを
防いだ、
防いじゃって、
うん、
だからその変なプラスチックのバットで砲丸の弾を打ち返しちゃったみたいな、そういうなんか、
あのね、石垣がすごいんですよ、あれ武者返しって言って、そうそう、こんな感じで
武者返しは
登れなくなっちゃってる、
ネズミ返しみたい、
そうそうそう、普通、うん、城の石垣っていうのはちょっとまあデコボコしてるじゃないですか、
うん、
で掴んでロッククライミングみたいに登ろうと思えば登れたんですけど、
うん、
加藤清正があれをつるっとなんか曲線状にしたんですよね、
うん、ここ
でつるつる滑って油流したりして、
うんうん、
堀をのとにかく登らせないようにしてた、
なんか楽しそう、
そう、う
ん、
でその今先生おっしゃったの武者返しっていうのはその、はい、ちょっとこれこう持っててもらっていいですか、
これ
が石垣だとしたら、うん、ここに武者返しでこういう庇しみたいなのをつけたんですよね、
うん、こう登れないと、
そういうことなんです、
は
い、
うんうん、
一回ここで裏返っちゃうんで、
うん、
登れないと、
うん、それ弥生時代に作られたネズミ返しと一緒ですね、建物の、
うん、まあ構造は近いかもしれないですけどそれが加藤清正の、
うん、
あれで、
うん、
明治になってからもそれが通用しちゃったっていう、
いやだからこの前の不動産の話じゃないですけど、はい、日本のマンションってなんてね40年ぐらいガタが来ちゃうけども、
うん、
城なんてのは300年400年と、
そうですね、
持つってのはすごいですよね、
すごいですよ、まあ、改築とかももちろんされてますけど、
いやだって、熊本城はひどい改築してるよ、
そうなん
だ、いやいやしてますけど
かっこ悪いよ
かっこ悪いの
あとね、あの名古屋城もあの、うん、加藤清正が建ててるけど、
はいはい、
名古屋城の隣にねエレベーターあるんだもん、
いやそうなんだ、
もうそうなんだ
エレベーターに登れるよって言われてさ、いや実際行ってみたんですけど、
そろそろ QA 行きますか、
うん、あ、じゃあ行きましょう、
はい、
なんか
いや別に
大丈夫、
はい、大丈夫です、
いやちょっと城からも入れますねこういう話は、
入りますよ、
面白い面白い、面白い、
うんうん、あと加藤清正は、ね、うん、名古屋城2つあるんですよ、
うん、
名古屋の5の漢字が違う、
守る、
QA
は佐賀にあって、
ああなるほど、
もう今城自体はないんだけど、
朝鮮出兵の時の拠点になったやつですね、
そうそうそうそう、すぐ
待って最初に何かご意見ある方を募集してから話しましょう、
うん、いや近くに日韓トンネルがあるよというそれだけです
、はい、まあ計画がね最近もうやめましたけどね、
はい、
なんか Q&A とかございますか、単純に感想でも構いませんけど、
ご感想ぜひ、
はいどうぞ、
はいはい、
せっかくなんで今日はあの歴史とか勉強されている方がいらっしゃるのでお聞きしたいんですけど、世界中にいろんなところで戦争がたくさん起きる時期っていくつかあったと思うんですけど、例えば中国とかよく分かりやすいですけど、そういうのと比べて日本の戦乱の時期だったそういう戦国時代とかってなんか変わったこととかってもしなんか感じるのがあったら教えていただきたいなと思
ったんですけど、
いかがでしょうか。
変わったことどうですか。
その、うん、日本ならではのその戦争のやり方がってことですか。まあ一番わかりやすいのはあれですよね、設楽原ですよね、その鉄砲を、
まああの
運用というか、
長篠だ、うん、あの要するに単純にその 近代武器っていうか当時の最新鋭の、まあ、火縄銃ですけれども、その、使用量が桁違いだったと。確か七種の時は5000丁ぐらいですよね、
うん、
ただ5000丁って数字はその信長と、信長家康連合軍と武田の騎馬隊というそのいわゆるその領主同士の戦いだったわけですが、当時の同じ時期のイギリスの王室が持っていたのが3000丁ですから、イギリス一国が持っている3000丁の鉄砲よりも日本の中の地方の豪族が持っている戦いの方がある圧倒的に多かったということで特筆はされますよね、
うん、もしあのその人間性的な点でなんかその違いみたいなのもし
人間性、
まあ、分かりやすいのはその上杉武田の死を送る送らないみたいな、ね、
あなるほどね、
敵にも情けをかけるというか、
ああそうですね、
日本人として素晴らしいってこと、
まあ、日本の
いや結局だから日本の戦国時代っていうのはやっぱりその朝廷があったから、
ああそうです、ね、
天皇家があったわけですよね、
仲裁に最後は
中国の戦乱っていうのはあの皇帝を殺して、うん、要するに政権をもう根本的に液政革命をするっていう、まあ、一応中国の液政革命は天が見てるとか言って一応理屈はつけてるんですけど、まあ、それは概念上の問題であって、あの全く上から下まで全部取っ換えるのが中国の戦争なんですけど、まあ、ヨーロッパはまあまあヨーロッパにもちょっと似てるようなバチカンはあるんですけれども、日本の場合やっぱり朝廷というものを殺して、自分が成り上がっていくっていうことはしないんですよね。それは朝廷というものにある種のすごくこう神聖感があって権威があったんで、あの朝廷を利用してやろうとか朝廷を殺してその新しい天皇を即位させようという動きはありましたけれども、
自分自身が天皇にっていう、
自分自身が天皇にっていうのはないんですよ。それがやっぱり一番違いますよね。
違いですね。
中国は自分自身が
皇帝
になるっていうね、そのあのなんか無限連鎖の殺戮だけれども、日本の場合は天皇に自分が取って代わろうという人は基本的にはいない。
そうですね、
天皇を利用しようとする人はたくさんいましたけども、それは違いますね。
そうですね、
その意味でちょっとやっぱりかなりこう究極的な殺戮にはならないというか、うんうん、どこかしらなんかありましたよね、の暖かくはないけれども、
でもなで切り、
あーはーは
ー、なで切り、伊達家の、
あーはーはー、なで切りなんですか。
え、まあその容赦なくやってる家もあったよっていう、
まあまあまあ確かにね。
はい、じゃあ次の、はい、質問じゃないですけども、はい、あ
のキリシタンが日本の女性あの奴隷商人とくっついて結託して3万人ぐらい輸出したって言われてますよね。ああいうなんていうの、史実なんかも全然報道されないし、天正遣欧使節はヨーロッパで日本の女性が性奴隷として使われてたっていうのを実際に見てるわけですよね。それでそういうのってなんで日本の歴史書にこの現代ので残ってないのかっていうのがね、本当不思議ですよね。
不思議ですね。
本当に不思議ですよ。これ戦国時代の鎖国する一番の理由ですよ。
あの秀吉があの日本人奴隷がそのゴアとかを経由してヨーロッパに送られているっていう事実を知って、その宣教師に対してすごくこの見方がね変わったというのはすごく言われてますけどね、うん、まあただその 多分その南米とかに比べるとその人数的には圧倒的に少ないんだと思いますよ多分ね。南米はもう根こそぎだって500万の人口が5万人になるとかそのぐらいのことをやってるわけだから、まあね、日本の場合はそのまあある種向こうもねやっぱり日本のその戦国時代のこうまあある種のこの武力というか、まあそういうのにまあそんなに大規模に介入するということは東南アジアの国みたいにはしなかったと思いますけど、まあ日本実際にね日本人奴隷のっていうのはありますから、まあその辺はもうちょっと歴史のまあ闇というかね部分としては言った方が、
まあ、今後どんどんそういう資料なんかが出てくればもっと堂々と載せられるように、
そうですね、う
ん、資料出てくるんですかね。
いや来ると思いますけどね、ちょくちょく出てきますでしょそういうのは、
うん、初めて知りました、
まあ、ただそれが何万人とかっていうことはないと思いますね、うん、そのあの他の植民地にと、領域に比べればまあかなり人数的にはほとんど少ないんですけれども、うん、やっぱり当時もやっぱり中央政府がないですから、やっぱりこう宣教師がねこう拉致しようと思ったら拉致はできるでしょう
から
ね。
そっか、
うん、それは思いますね、うん、はい、あと何かあります？
そうですね、
特に、
うん、
あ、はい、
あ、はい、
あの戦国時代は結構あの人質として自分の子供たちを送ったりなんかしてましたよね、はい、であの中国でもそういう例があったと思うんですけども、あの西洋の場合は、
うん、
結構そういった感じで人質を渡して、うん、で歴史が変わってきたというようなことは相当あるんですか、
うん、西洋の場合、
西洋の場合、あと日本の場合ではどういうふうに歴史が変わっちゃったか、それによって
日本の場合はその大名同士が親戚とかになることで、その子供同士が結婚することでその自分の家を守るとか相手をなんかちょっと懐柔するとか、そういう意味合いもきっとあったと思うんで、まあね自由に結婚できる世の中ではなかったんで、そういった意味ではまあ不自由な時代だったかもしれないですけど、まあその自分の家を存続させる術としてそういうことは多かれ少なかれあったっていう資料はいっぱいありますね。
家計を続けるっていうか続けさせるために子供も利用したってことになるんですかね。
まあ利用したというか、まあ当たり前だったというか、
それが当たり前だった。
あの江戸時代まで実は結婚相手って親が決めるもんですから基本的には。
この間ね、
自由意志っていうのはない。
聖徳太子の漫画をね 2種類読んだんだけど、一つはあの池田理代子さんの聖徳太子っていうので、あのもう一つがあの山岸涼子さんの日いずるところの天使かな、うん、それでなんか聖徳太子とその蘇我の馬子、その辺の話があるんですけど、まあその頃からもずっとその江見氏だのなんだの、そこの娘だのっていう、まあやってましたね、うん、
あ、まあ欧州もハプスブルグ家とかいろいろこの王朝の二重帝国とかいろいろありましたからね、うん、まあ世界共通でこういうのは、
うん、そうですね、
なるほど、
特に日本だけがとか欧州だけがというわけではなくて、世界中でやっぱりどこでもやってると思いますね、う
ん、じゃあちょっと時間もあれなので告知に移らせていただきます、はいはい、今日はあの古谷先生、斉藤先生、山野先生ありがとうございます生徒の気分で聞いてたんですね、はい、じゃあ告知いきます、うん、はい、さやさんのライブ7月7日さやバースデーライブ、この日7月7日がね誕生日らしいんですよね。あ、南青山マンダラというところで、うん、お問い合わせは、0354740411、はい、これぜひね行っていただきたいと思います。
聞いちゃいけないことだと思うんですけど、何歳ですか？
今年だから7月7日で29ですよ29歳、はい、あ、山本ひるみさんが来てる、
おめでとうございます。
あと、これですね、7月16日住民自治基本条例に反対する市民の会括弧仮称設立大会というのがありますね。住民自治基本条例っていうのはあの外国人参政権、地方のね地域の外国人参政権という、まあ、ググっていただきたいんですけど、これあの、まあ、参加費1000円かかりますけれども、あのぜひあの外国人参政権に反対する、会の村田春樹先生が会長でやってますので、はい、これもぜひあの見ていた、行っていただきたいと思います、はい、で、こちら来ました、7月10日民主党に政府を任せていいのか、日本復興の第一歩は菅内閣だと国民大行進 in 吉祥寺、これデモを吉祥寺でやるんですね、うん、 これさっきもあの古谷さん言ってましたけど、はい、菅直人のお膝元、
地上寺のゴミこと
、はい、ぜひ行ける人はね行っていただきたい。でこれを見てる見てて、あ東京だよな関西でないなと思ってる方はこちら、はい7月10日民主党よもうこれ以上日本を壊さないでくれ、中国による日本侵略阻止 in 兵庫県神戸市、うん、これもね7月10日あるんですね。で詳細は頑張れ日本全国行動委員会兵庫県有志の会、まあ、もしくは、まあ、チャンネル桜のイベント情報欄に載ってますので、ぜひ行ってください、うん、はい、あとこれですね、もう続々とね、
はい、
あ、そうタイトルが長いんですよ7月23日韓民主党内閣打倒、守れ主権と領土、旧国政権樹立、拉致被害者奪還、関西統一行動 in 大阪府大阪市、長いね、はい、7月23日土曜日ですね。これは登壇者に、水島悟、西村慎吾、三宅博史、三木圭、大西博之ほか現在調整中ということでですね、関西総本部頑張れ日本全国行動委員会、はい、ぜひこれもね、はい、という感じなんですけど、は
い、
以上です。
あとね、僕言い忘れたの、戦国自衛隊っていう、うん、名作がありますよ ね、 あれ半村亮原作の自衛隊が戦国時代にタイム、あれ上杉亮かどっかにタイムスリップするときにありました、ね、リメイク作られましたけど、僕
何作かありますよね、その
いや一番原作の映画が好きで、僕最初にやって、それでなんか、はい、自衛隊のおっさんがなんかこう、うん、川中島の戦いかなんかに紛れ込んだときに、はい、なんかバッてこう向かって戦車から降りていったら、なんか子供が子供、まあ我々から見たら子供の武将というか兵士がいて、なんか刺そうとしたんですけど、お俺の息子と同い年かとか言って躊躇するんですよ、一瞬躊躇するの、そして
そのものまねしかないじゃん、
一瞬躊躇してうって刺されるところが好き
えそれはアニメ
違うよ、映画、映画、
あ映画か、
あ漫画にもなってますけど、もともと半村亮の小説なんですけど最後俺は信長だバーンって言って死ぬんですよ、ね、死ぬんですね、
そうなんですね、
すごく面白いですね
あじゃあちょっと来週のテーマいきます、
ね、山本勘兵衛と勘助とかが戦車にこうなんか木を
竹のなんか爆薬みたいなのね
バーンってやる、うん、車狩りとか言ってガーンってやるんですよ、
フレアのターン
ってね、はい、すいません
はい、はい、じゃあちょっと来週はこちらです、来週のテーマ日本音楽業界の病理を切る、はい、来週古谷さんお休みというか、うん、まあスカイプとかなんとか、
あスカイプ、ね、まあ、もし
入れたら入るという感じでね、
僕音楽ライムスター歌丸が、ね、師匠が大好き、
うんね、そう、はい、これはですね山野さん、カオルさん、斉藤さん、キラさんという音楽、まあ、はい、山野さんはジャパメタ好きということで、そういう話もしていただけるという感じでですね、うん、
あとK-POP ってあるじゃないですか、
はい、
あれってなんで流行ってるかっていう裏側をね、
うん、おー楽しみですね、あと日本音楽業界で売れるためにはとかね、
じゃないんですよ、
電通、
うんうん、まあもちろんそれもそうなんですけど、その
あー、まだルーマニアの国旗のところですか、
うん、
違いますか
さあどうでしょう、
じゃあスタッフ紹介いきますよ、はい、スタッフ紹介です、会場運営川端健一さん、ディレクターとカメラ青井孝則さん、音響木更木ゆずはさん、生放送高野和之さんと私でお送りしました、
はい、
はい、ありがとうございます。まああと3分ありますけどね、
躊躇するっていう同じようなシーンで、うん、ムルデカ1415なんとか26っていうインドネシア独立の、はい、
ありますね、
で、うん、インドネシアが負けたに残ってオランダ軍と戦った日本兵の話なんですけど、それで全く同じシーンが出てきて、はい、武坂直政さんがその俺の息子と同い年かとかって躊躇したらバーンって撃たれるっていうシーンがあるんですけど、うんうん、
古谷さんの映画モノマネコーナーでした。
そう。モノマネコーナーですね。うん、毎回やろっか。モノマネコーナー。
映画モノマネ。
まあこれは基本的にこのちょっと太った体格のいい男性のモノマネっていうのはガンダムファーストのドレンとか、あとコンスコンとかのマネ、うん、ビッグドムがハッキモっていうとかいろいろ応用が効くんですけどね。はい。はい、すいません。
ちょっと戦国から学ぶという今日のテーマだったんですけど、やっぱ私こうやっぱね歴史をやっぱ勉強しようって思いました改めて、
はい、
はい、
お願いします
それは一般常識はやっとくべきだろうとかそういうことじゃなくて、やっぱ自分のルーツを知るとか、はい、そういう意味ですごいね日本国に誇りを持てるなと、
そうですね、
いいこと言った、うん、言ってないか
、ね、はい、自分のルーツって分かんないんですよね、ね自分の祖父が、まあ、山の家に、うん、養子に行ってるんで、うん、それより 遡れないんですよ。
だから、うん、あの秀吉みたいに捏造すればいいんですよ。
いやいやいやいや、そういうわけにはいかないよ。
僕は基本的にもう清和源氏系だっていう風に捏造していこうと思いました。
はい、
はい、
ね、そうね、あと家紋とかがね、もしお分かりになればそれで大雑把には調べられます。
うちはもう父親が次男なんで、もう全然っていう感じですよ。
だから捏造すればいいんですよ。
家紋、家紋デザインされたんじゃないですか、先生が、ね、
そうだ、漫画家だけに。
そっか、オリジナルで作ればいい、
うん、オリジナル家紋。
結構オリジナルでみんな作ってたわけですから当時は。
なるほど、う
ん、
だから自分はなんか長宗我部の子孫。
このマークの家紋作った
いやいやいや、このマークの家紋がなんだっけ、
グワシケ。
グワシケね、
グワシはね、これとね、
グワシケ、
これだよ。まあ家紋って今ね、2万ぐらい残ってるらしい。
グワシ高政とか、うん、グワシ吉高
か
っ
こいい、
グワシ吉信とか。
30秒なんでまたぜひ来週もスタジオにもぜひ来ていただければと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
来週ってライブやるの？
ライブはやれないですね、生放送はちょっとね。
もしあの暇があれば、もしかしたらスカイプで参加するかもしれない。
あ、了解です。
もし暇があれば、
はい、はい、じゃあ今日も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また見てください。
グワシケ、
ありがとうございました。
グワシケ、
グワシ、グワシ、どうやった？
グワシケ、
梅津先生に申し訳ないです。
グワシ十代目当主
ありがとうございました。
ありがとうございました。